12ページ。お知らせプラス。町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。焼却資産を所有している皆さんへ。焼却資産は令和4年1月31日までに申告を。固定資産税は土地、家屋、焼却資産の固定資産に対して課税されます。焼却資産とは、法人や個人で工場、商店などを経営している人が、他の人に貸し付けているものも含む、その事業のために所有している土地、家屋以外の事業用資産を言います。ただし、自動車税や軽自動車税の課税対象となるものは、焼却資産の課税対象には含まれません。焼却資産の評価額の算出方法、毎年個々の資産の所得価額または前年度評価額をもとに、所得後の経過年数に応じる価値の減少、減価を考慮して評価額を算出します。ただし、評価額は所得価額の 5% が最低限度です。焼却資産の評価、前年中に取得した焼却資産の評価、評価額イコール所得価額かける半年分の減価残存率、前年より前に取得した焼却資産の評価、評価額イコール前年度評価額かける1年分の減価残存率。焼却資産の税額の計算方法。令和4年度の税額、100円未満切り捨て、イコール令和4年度課税標準額、1000円未満切り捨て、かける税率 1.4%。 1. 取得年月日、取得価額、耐用年数から一品ごとに評価額を算出し、その合計額が課税標準額となります。2. 課税標準の特例の適用がある場合は、適用後の額が課税標準額です。同一の人でその人にかかる焼却資産の令和4年度課税標準額が150万円未満の場合は、免税店により課税されません。ただし、150万円未満の場合でも申告は必要です。焼却資産の申告。事業用焼却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在に所有している焼却資産を申告していただく必要があります。申告が必要な人は、税務課に連絡いただければ申告書を送付します。太陽光発電設備の申告。太陽光発電設備は焼却資産に該当し、申告が必要になる場合があります。詳しくは税務課までお問い合わせください。税務課課税第二係、電話 34-2113。増税などの納付をご自身のみで行えるようになります。完全セルフ型税公金収納機を設置します。納付者と窓口職員との対面接触の機会を減少させ、新型コロナウイルスの感染リスクの軽減を図るため、完全セルフ型税公金収納機を設置します。納付書を持参いただいた人が、自ら機械を操作し、納付から領収書の受け取りまでを完全にセルフで行っていただける機械です。稼働開始日、12月1日水曜。なお、稼働開始日以降、役場での納付は原則税公金収納機のみでの取り扱いになります。利用可能日時、午前8時30分から午後5時15分。土曜日曜日祝日、12月29日から1月3日を除く。 取り扱える納付書の種類、超県民税、普通徴収、特別徴収、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、税務課徴収収納係、電話 34-2111、 13ページ、健康通信、第8回、健康の幸は幸せ、楽しくお得に、俵元ヘルスケアプロジェクト、私たち健康ポイント始めてます。40代、50代の人たちも続々参加中です。ウォーキングなど日常における健康づくりへの努力や成果に対してポイントを付与する健康ポイント事業。現在多くの人が事業に参加されています。今回は40代、50代の参加者から参加して感じたことなどをお聞きしました。写真4枚。1、自分の健康が気にはなっているけど後回しになってしまう。仕事、子育て、家庭のことで手いっぱい。町役場が取り組んでくれることで自分の健康を考えるきっかけになると思う。これからもたくさんのきっかけを期待しています。2、健康の大切さを意識する年齢になってきたので始めました。愛犬とのお散歩も数字に反映されると励みになります。3、数字で現れるのが楽しい。自分の基礎代謝量や消費カロリー、体重や体脂肪の変化をグラフなどで見ることができます。4、普段どのくらい歩いているのかがわかり、その歩数プラスアルファ歩こうと思いました。やる気が起きない日もあります。写真終わり。健康ポイント事業参加者募集中。対象者、町内在住の40歳以上の人。なお、説明会の日程については受付後に案内します。費用2000円。応募方法、次の応募用紙に必要事項を記入し、次の提出先へ持参または郵送、または長寿介護課 SWC 推進係へ電話かホームページで、 SWC はアルファベットの大文字。応募用紙が2枚あります。3人以上応募する場合は応募用紙をコピーして使用ください。応募用紙の内容、氏名、振り仮名、身長、センチメートル、性別、男、女、生年月日、大正、昭和、年月日、住所、郵便番号636、俵元町、電話番号、提出先、郵便番号636-0392、俵元町890-1、俵元町長寿介護課 SWC 推進係、電話 34-2052、 ファックス 32-2977。 申し込み用ホームページの QR コードと健康ポイント事業ホームページの QR コードがあります。
14ページ、川西町、三宅町、俵元町の上水道事業の経営が統合されます。四季郡水道企業団に生まれ変わります。これまではそれぞれの町で水道事業を実施してきましたが、水道事業を取り巻く諸課題に対応し、水道の基盤を強化するため、四季郡では平成26年度から水道事業の広域化に取り組んできました。現在は令和4年4月1日からの企業団での事業開始に向けて準備を加速しています。 事業開始に先立ち、広域化に関する Q&A を作成しましたのでお知らせします。現時点での予定のため、今後変更されることがあります。今後も企業団に関する情報を各庁の広報誌や12月上旬に開設予定の四季郡水道企業団ホームページなどを通してお知らせしていきます。広域化に関する Q&A。 なぜ広域化が必要なの？水道事業を取り巻く次の課題を克服するためです。人口減少に伴う料金収入の減少、施設の老朽化、災害時の対応強化、職員数の減少や技術力の低下。広域化のメリットは、施設の統廃合による更新投資の抑制、業務の協働化による運営の効率化、広域化に対する国の補助制度の活用などです。企業団とは、複数の市町村などが地方公営企業の事務を共同処理するために設ける特別地方公共団体です。いつ事業を引き継ぐの？令和4年3月31日までは、これまで通り各庁が水道事業を行い、令和4年4月1日から企業団が事業を引き継ぎます。水道水や水道料金はどうなるの？これまでと変わりません。窓口はどうなるの？現在の玉名本町上下水道部の庁舎が企業団の窓口、事務所になります。住所は玉名本町西武田280です。下水道事業も企業団が行うの？下水道事業はこれまで通り各庁で行います。ただし、下水道使用料の徴収事務については、各庁からの委託を受けて企業団で行う予定です。四季郡水道企業団事務局、電話 32-2506。理解お願いします。町役場エレベーターの改修に伴う利用制限。12月上旬から令和4年1月下旬にかけて、町役場北入り口入って右突き当たりの1号エレベーターの改修工事を行います。エレベーターを停止して工事を行いますので、その期間中は2号エレベーターをご利用ください。また、利用頻度などを勘案した結果、2号エレベーターについては工事後に廃止しますので、ご理解のほどよろしくお願いします。総務課財産管理係、電話 34-2114。 15ページ。共に生きる社会を目指して、12月3日金曜から9日木曜は障害者週間。国民の間に広く障害のある人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害のある人が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とし、12月3日から9日の1週間が障害者週間と定められています。この障害者週間を機会に、すべての人が快適に生活できる社会を実現するため、障害のことや障害のある人のことについて考えてみませんか？お互いに尊重し、助け合いながら共に生きる社会を目指していきましょう。障害のある人を虐待から守るために、知っていますか？障害者虐待防止法。障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律の障害者虐待防止法は、虐待によって 脅かされる障害のある人の権利を守るために施行されました。障害者虐待の正しい知識を身につけることが虐待防止につながります。また、障害者への虐待を発見した人には、市町村や県への通報が義務付けられています。障害者虐待とは、障害者虐待防止法では、障害者虐待を次の3つに分類しています。1、養護者による障害者虐待。身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている障害のある人の家族、親族、同居人などによる虐待。同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族、知人などからの虐待も該当する場合があります。2、障害者、福祉施設、従事者等による障害者虐待。障害者総合支援法などに規定する障害者福祉施設または障害福祉サービス事業所の従事者などによる虐待。3、使用者による障害者虐待。障害者を雇用する事業主や事業の経営担当者による虐待。他の労働者による障害者虐待を放置することも該当します。安心して相談・通報をいただくために。障害者虐待防止法では、通報や届出を受けた市町村などの職員に対し、通報者や届出者を特定する情報についての守秘義務を課しており、通報者や届出者の個人情報が他へ漏れることはありません。また、障害者虐待の通報などを行ったことを理由に、解雇、その他、不利益な取り扱いを受けないこととされています。連絡先、健康福祉課、障害福祉係、電話 34-2090、ファックス 32-2977、ヘルプマーク、ヘルプカードを知っていますか？外見からは分からなくても、配慮や援助を必要としている人について、周りの人が理解し、必要な人が援助を受けやすくなるために、奈良県においてヘルプマークとヘルプカードを作成しました。配布対象者、義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病がある人、精神や知的障害がある人、高齢者や妊娠初期の人などで配布を希望する人、なお1人につき1つ、配布方法、健康福祉課にある申し込み書に必要事項を記入してください。代理申請も可。萌え、心の相談室。精神障害者と家族の支援をしている社会福祉法人萌えでは、障害者週間にちなみ、広く県民の皆さんを対象に電話相談事業を実施します。眠れない日や気分が落ち込む日が続く、やる気が出ない、不安で仕方ない、精神科への受診や薬への不安など、心の健康に関する相談を受け、辛い気持ちを傾聴し、支援機関や制度の情報を提供します。お気軽にご相談ください。秘密厳守、相談無料、通話料はかかります。実施日時、12月6日月曜から10日金曜、午前9時から午後9時。相談電話番号 0743-85-5639。問い合わせ、生活支援センターポルトベルナイ、社会福祉法人萌え、電話 0745-43-5541。 16ページ、自家用車の所有、利用状況などに関するアンケート調査。新たな移動手段の導入に関する調査にご協力お願いします。町内における移動の利便性向上を目指して、 超小型電気自動車 EV を活用した新たな移動手段の導入に関する調査を実施しています。ご協力をよろしくお願いします。調査内容、自家用車の所有・利用状況に関することや、超小型電気自動車のカーシェアリング、自動車の共同使用に関することなどをお答えいただく簡単なアンケート調査です。所要時間5分程度。回答結果については、個人・事業所が特定される形での公表は一切行わず、また本調査の目的以外には使用しません。回答締め切り12月25日土曜午後11時59分まで。回答方法、次の URL か QR コードから回答フォームで。回答フォーム、町内在住者用、町内事業所用、町外からの来訪者用の URL とQR コードがあります。お礼、調査に協力いただいた人の中から抽選で10人に Amazon ギフト券1000円分を贈呈します。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。令和4年2月頃にアンケートで記入いただいたメールアドレス宛てに送信。一般社団法人俵本まちづくり観光振興機構、電話 33-4560、 国民健康保険、40歳から74歳、後期高齢者医療制度加入者へのお知らせ、今年度の健康審査が間もなく終了、受診期限令和4年1月末まで。健康審査を受けましょう。6月から始まっている国民健康保険後期高齢者医療制度の特定健康審査の受診期限が迫っています。ご自身の健康状態の確認、生活習慣病の早期発見や早期対応、心臓病や糖尿病、脳卒中の予防、生活習慣を見直す絶好の機会となりますので、ぜひ受診してください。特定健康審査の受診は医療機関へ事前の予約が必要な場合があります。なお、年末は医療機関も大変混み合いますので、早めの受診をお勧めします。受診券がない場合はご連絡を。紛失などで受診券がない場合は再発行しますので、住民保険課、国保医療、年金係、または福祉・高齢医療係までお知らせください。健康審査を受診できる医療機関。県内の医療機関で受けられます。医療機関では医師から結果を聞くこともできます。社会保険などに加入した場合、国保に加入していた人が就職などで社会保険などの被用者保険に加入した場合、被用者保険の加入日以降は受診券がお手元に届いても国民健康保険の健康審査を受けることはできませんので、ご注意ください。なお、国保脱退の手続きがまだの場合は手続きが必要です。住民保険課、国保医療、年金係へお問い合わせください。住民保険課、国保医療、年金係、電話 34-2097、 住民保険課、福祉、高齢医療係、 34-2095。 17ページ、年末年始の業務案内。施設の休業、施設名、休業期間の順です。町役場、休業中の戸籍の届け出は管理室町役場西側、玄関左へ。浄水場、上下水道部。休業中の漏水などの連絡は、電話 32-2967 へ。保健センター、市期・休日応急診療所などの業務案内は、本紙28ページ。ハピスマ広場。以上は、 12月29日水曜から1月3日月曜、健やか広場、町民ホール、イベント広場、コミュニティホール屋外ステージ、えのき広場グラウンドゴルフ場、以上は12月28日火曜から1月4日火曜。出張健やか広場、12月30日木曜、ただし毎週木曜日開所。俵本青垣障害学習センター、ふれあいセンター、爽やか交流センター、中央体育館、県民運動場、スケートボードパーク、中央体育館定休場、安らぎ体育館、カラコ、鍵遺跡、史跡公園。以上は12月27日月曜から1月4日火曜。老人福祉センター、12月28日火曜から1月5日水曜。笠縫駅前自転車駐車場、俵本駅前自転車駐車場、道の駅レスティカラコ鍵。以上は年中無休です。コンビニ交付サービス休止。次の期間コンビニ交付サービスを休止しますので、住民票印鑑登録証明書を発行できません。休止期間12月29日水曜から1月3日月曜。住民保険課電話34-2087。信用組取り、年末年始は信用組取りの申し込みが集中しますので、12月24日金曜までに浄化センターへ申し込んでください。組取り料に応じた料金が必要です。休止期間については浄化センターへお問い合わせください。浄化センター電話33-5727。ゴミの収集持ち込み、収集日の午前8時30分までに自治会などで定められた場所にゴミを出してください。年末の燃えないゴミ特別収集日、ゴミカレンダー1グループの自治会、12月29日水曜。年末の燃えるゴミ特別収集日、月曜木曜日の自治会、12月30日木曜。年始の燃えるゴミ収集開始日、月曜木曜日の自治会、1月6日木曜。火曜金曜日の自治会、1月4日火曜。年末のゴミの持ち込み、12月30日木曜まで。受付時間午前9時から正午、午後1時から3時30分。受付時間に遅れないようにお越しください。料金、家庭ごみ 10kg ごと50円。10kg 未満は 10kg とみなします。1日の持ち込みごみの量は、基本軽トラック1台分程度まででお願いします。持ち込みの場合、袋の指定はありません。指定ゴミ袋を使用している場合や、出し方に従って分別された資源ゴミの持ち込みは無料です。本人確認書類を提示してください。正しく分別されていないゴミは持ち帰っていただくことになります。今年最後の粗大ゴミ収集日は12月22日水曜、12月21日火曜、午後5時までに収集依頼を受け付けた分の粗大ごみを収集します。依頼が集中する場合は年始の収集1月5日水曜となる場合があります。収集を希望する人はお早めに申し込みください。粗大ごみ収集利用券販売場所の QR コードがあります。1月10日月曜祝日は燃えるゴミの収集を行います。燃えるゴミの収集日が月曜・木曜日の自治会は午前8時30分までに 所定の集積場にゴミを出してください。ゴミを清掃センターへ持ち込めます。時間、午前9時から正午。費用、10kg につき50円。家庭ゴミ。年末のゴミの持ち込みについては、混雑を避けるため、可能な限り、事前または後日に持ち込みください。環境管理課、電話 33-5003。
18ページ。みんなで走って、心地よい汗をかこう。令和3年度、田原本町ジョギング大会。開催日、令和4年1月16日、日曜。雨天中止。受付場所、南側休憩所前。時間、受付、第1部、午前8時15分から8時45分。スタート、午前9時。第2部、午前10時45分から11時15分。スタート、午前11時30分。カラコ・カギ史跡公園内周回コース。1周960メートル。種目、第1部、小学生の部、5周約 4.8 キロメートル。親子の部、子供は小学生含む、3周約 2.88 キロメートル。第2部、一般の部、中学生以上、10周約 9.6 キロメートル。なお、各部で完走した人には、完走証、自主申告とお茶をお渡しします。参加資格、町内在住、町内の事業所、学校に勤務、通学している人。申し込み方法、12月11日土曜から26日日曜午後5時までに、中央体育館に備え付けの申し込み書で申し込み、小学生以下は保護者が申し込み、誓約書記入のため、ハンコ持参。定員、先着順、第1部、第2部ともに、各100人、観覧車の入場をお断りします。中止決定、午前7時30分をもって決定します。その場合は、町ホームページに掲載します。その他、大会中において、選手が負傷した場合、応急処置は、主催者で行います。保証は大会が加入した保険の範囲内とします。参加場の留意点、駐車スペースに限りがありますので、乗り合わせで参加してください。参加者は健康管理について事前に十分注意し、各自の責任において参加してください。受付時、体温測定および消毒をお願いします。競争ではありません。無理な追い越しなどは行わないでください。完走された人は速やかにご退場をお願いします。中央体育館障害教育課スポーツ振興係、電話 33-5882。19ページ、第10回、安丸さんへのメッセージコンテスト受賞作品。第10回、安丸さんへのメッセージコンテストでは、希望をテーマに、短歌、新短歌を募集し、全国から一般の部320首、中高生の部129首、小学生の部283種の応募がありました。皆さんの思いが詰まったメッセージをありがとうございました。受賞作品が決まりましたのでお知らせいたします。小学生の部 受賞作品、最優秀賞、奈良県3年中川ひいろさん、手作りで食べたクッキー美味しくて、見つけた私の将来の夢。優秀賞、奈良県3年竹村幸喜さん、ただいまと揉み手で消毒ゴミ箱のマスクを数え祈る収束。町長賞、奈良県1年大石紀子さん、家族でね線香花火キラキラと、次は見たいな大きな花火。佳作、奈良県5年大上恵那さん、じいじいががんになったよ、かわいそう、願いを込めて折った折り鶴。佳作、山口県5年横道ひかるさん、また夏にきっと会えるね、飼育箱の土に潜ったクワガタに言う。入賞、奈良県3年影山リアさん、頑張ろう、楼閣眺め願う日々、夢と希望を未来に向けて。入賞、奈良県3年川村啓太さん、コロナでも目と目が合うと嬉しいね、マスクの中もあふれる笑顔。入賞、奈良県2年立川七海さん、ママみたい助産師さんになりたいな、コロナに負けず生まれる命。入賞、奈良県5年西原淳さん、来年は会ったらいいな祇園さん、マスクしないで行けたらいいな。入賞、奈良県3年鷲尾健人さん、会えた時何から話そう考える、おばあちゃんと2人の笑顔。中高生の部受賞作品、最優秀賞、岐阜県中学1年山口翔太さん、先輩の大きな背中憧れて歩き方までまず真似てみる。優秀賞、岐阜県中学1年宮脇咲さん、帰り道四つ葉を見つけ持ち帰る、小さな幸せ、良いことあった。町長賞、岐阜県中学2年神谷由香さん、将来の夢が決まった夏休み、世界を救える人になりたい。佳作、岐阜県中学2年中村修吾さん、勝利まであとワンアウトで終了だ、みんなの気持ちこの玉に乗せ。佳作、岐阜県中学1年丹羽鈴鹿さん、妹の自転車練習見ていると思い出すな、あの日のこと。入賞、奈良県高校2年井上咲さん、体育館鳴り響く音に光る汗、青春かけて夢の舞台へ。入賞、岐阜県中学2年大東由衣さん、友達の言葉に勇気づけられて笑顔を見ると頑張れるよ。入賞、奈良県中学1年梶木舞さん、左腕かすかに残る針の跡、 勇気を持って未来へ踏み出す。入賞、岐阜県中学1年、藤田美宇さん。雨上がり、広がる雲の隙間から、希望という名の光が見える。入賞、岐阜県中学1年、村瀬咲さん。またいつか、マスクなしでさ、笑いたい。笹の葉結ぶ青空の下。一般の部、受賞作品。最優秀賞、神奈川県河野美英さん。切り抜きを手に美容室のドア開けて、胸躍らせた13の夏。優秀賞、愛知県羽場茂さん。ワクチンを打って帰りの花屋にて、妻に書いたり、トルコ帰郷を。町長賞、奈良県吉川道夫さん。あと8年、元気で会えるね、20歳の孫に、古希過ぎてなお、指折り願う。佳作、神奈川県久保田明さん。卒業の夕暮れ色の黒板を、はみ出すようにそれぞれの夢。佳作、兵庫県山本茂則さん。もう一度、もしもあなたに会えたなら、声をかけよう、8時休校。入賞、東京都赤井祐介さん。母の手をつかみ踏み出す二本足、止まらぬ歩みは人の明日なり。入賞、高知県市原俊幸さん。炊きたての新米香る俵元、ご縁結びの茜空見て。入賞、奈良県沢坂進さん。千代の世に思いの丈の桜花、王の小森に八千代にと酒。入賞、兵庫県杉村よしみさん。教室に貼られた希望は、それぞれに異なる未来を持って輝く。入賞、埼玉県高橋さやかさん。車窓から見える夜空に天の川、過去と未来をつなぐ架け橋。コンテスト特設サイトの QR コードがあります。一般社団法人俵元まちづくり観光振興機構、電話 33-4560